皆さんこんにちは。大阪維新の会堺市議会議員の的場慎一のポッドキャストでございます。こんにちは。本日は令和7年の7月25日にですね、収録させていただいております。前回は4月でしたけれども、3ヶ月ぶりとなりました。本日7月25日はですね、すいません、私事で誕生日でございまして、今日で56歳になりました。まあちょっと誕生日ということもあってですね、ポッドキャストを収録してみようかなと思いまして、収録させていただいております。もう本当に連日ですね、もうすごい暑いですね。皆さん熱中症とかね、お気をつけください。本当にもう嫌になるぐらい暑いですね、毎日ね。本当に、先日ですね、大きな選挙、参議院選挙が終わりました。まあ、投票日がですね、7月の20日ということで3連休のど真ん中でしたけれども、非常に投票率もですね、高い選挙となってですね、国民の皆さん、有権者の皆さん、非常に関心が高まった選挙になったということはですね、非常に良かったんじゃないかななんてね、ちょっと思っております。今回の参議院選挙、大阪選挙区はですね、19名の方が立候補されましてですね、4名が当選という、19人が候補者がいて 4人がですね、当選となる、こういった熾烈、すごい戦いの選挙区だったんですけれども、大阪ではですね、日本維新の会の佐々木理恵候補と岡崎太候補がですね、当選と、2名当選させていただきました。ご支援いただいた皆様、本当に感謝申し上げます。日本維新の会大阪ではですね、2名の参議院選挙当選となりましたけれども、今回の参議院選挙、全国的にはですね、やっぱり厳しい、非常に厳しい選挙だったんじゃないかなと思います。比例当選の人数も減っておりますしですね、かなり厳しい選挙結果だったんじゃないかなというふうに思います。特に東京で、踏ん張っていただいていたお二人、柳瀬さんと乙木田さん、お二人のこの落選はですね、僕も非常にですね、大きなショックとなりました。もう全国的にですね、日本維新の会の統制がですね、減退している、このようにですね、報道でも言われております。しかしですね、全然ダメなのっていうと、ちょっとそのうーんっていうところもあってですね、乙木田さんの結果を見てもですね、非常に多くの方がご支援いただいているっていうところもですね、やっぱり感謝していかなくてはならないし、ご支援当選に至らなかったとしてもですね、多くの候補者に、多くの有権者の方が一票を投じていただいているというところもですね、あると思いますのでですね、日本維新の会、また頑張っていかなあかんと、このように思っております。堺市、僕は堺市南区の市議会議員ですが、地元の堺市南区の選挙結果でいくとですね、いろいろなですね、南区の投票結果を見るとですね、いろんな投票行動があったんだなというふうにね、よくわかるんですけれども、堺市南区では、佐々木候補が12,222票で、岡崎候補が9,069票と、堺市南区では獲得して、2万票弱ぐらいですかね、の方がご投票いただいているという状態です。また公明党の杉候補が8,098票となっておりまして、今回大阪選挙区では、佐々木候補、岡崎候補、そして公明党の杉候補と参政党の宮出さん、この4名がですね、大阪選挙区で当選したわけですが、やっぱりそのようになってます。 公明党の杉候補の次にですね、参政党の宮出さんが6864票ということでですね、4番目の投票率となっております。それに続いて、自民党の柳本さんが6678票ということで、そういう形になってますね。今までと違ってですね、やっぱり自民党の柳本さんが、自民党がですね、入れ替わるように、参政党の、候補者が、大阪選挙区参議院選挙4名の枠に入ってきていると、こういった状況です。また国民とか立憲さんの候補もですね、それぞれ、同じぐらい入ってますね。立憲の方は4300票、国民の渡辺さんは4071票という形になってますね。いろいろな、選択肢が増えた、参議院選挙の中ですね、おそらくこの堺市南区で行くと参政党の宮出候補に6864票入ってますので、市議会議員は1人確実に、参議院選挙出ればですね、参議院選挙の結果を見ればですね、市議会議員も1名は当選できる票数をですね、参政党の方も獲得しているということになります。僕らも駅とかで活動しましても、選挙の時だけですけどね、参政党の方のオレンジの旗もたまに見るという、そういった状況、今回もですね、駅でも何度かお見かけした参政党の方も活動されているなというふうに実感しておりました。堺市では南区では、このような投票結果ですが、同じ堺市でもですね、堺区とか北区などですは、参政党さんの得票は南区よりもちょっと割合が多くなってきていたりしておりますので、どちらかというと都市部にですね、都市部というか、人口が多いところではですね、かなり伸びてるなという感じを持ってます。参議院選挙、本当に皆さんいろいろなね、考え、ご判断でですね、投票に行かれたと思います。大変暑い中、本当に投票に行かれた皆さん、ご苦労様でした。今回この参議院選挙の結果で与党がですね、過半数割れしているということも、連日ね、テレビとか、報道で、されておりますね。僕は国民というか日本の国民の有権者のどの選挙を見てもですね、この有権者の良識っていうのはですね、信頼できるなというふうにいつも思ってるんですけども、微妙な、すごいバランス感覚のある、投票結果にいつもなるなっていう、僕勝手に思ってるんですけども、そういう形になったんじゃないかなと思ってますね。石破総理大臣はなんか比較大党みたいな新しいワードでなんかこう言っておられますけれども、国民の意思としては、やっぱりこう総理大臣は変わってもらいたいなっていうご意見たくさん僕も活動中いただきましたし、また僕は日本維新の会の候補者の応援で活動してるんですけれども、選挙中はやっぱり石破総理大臣のこととか、自民党のことについて皆さんご意見持っておられる方が、僕らにその意見を伝えに来られるというね、そういうことが非常に多かったですね。今回本当に自民党とかその与党関係に対する不満みたいな、その不満を正せない日本維新の会もしっかりしろみたいな、こういったご意見が非常にいただいた選挙だったと思います。これ、与党が過半数割れしてどういう運営していくんだっていうようなね、ちょっとご不安になっている方もおられるのかなと思うんですけれども、 まあ、ちょっと国とは違うけれども、地方自治体なんかはですね、まあ、過半数あるところもあるんですけれども、まあ、堺市なんかではそういう過半数がどっかの政党があるわけではありませんで、まあ、市長のマニフェストとか政策の遂行が行われるんですけれども、まあ、議会からの提案とか、まあ、議論も、まあ、合意形成の数によってはですけれども反映されることもありますし、まあ、国もそういう上になるような感じも僕若干してるんですけれども、まあ分かりませんけどね、まあ、国会議員でもなんでもね、国会の国政のことはあんまり、分からず喋っておりますけれども、まあどちらかっていうと日本人はやっぱり強い与党が、まあ、明確にリードしていってくれるっていうね、安心感がまあ欲しい、まあ、国民性なのかなとちょっと思ったりもしますけれども、まあ、日本の国の場合はですね、やっぱり憲法もですね、まあ、自主憲法を持って自主、まあ、自分たちで作った憲法でもないっていうところもありますし、まあ、国防面においても、まあ、自衛隊の皆さんね、本当に命がけで、任務にね疲れているということだと思うんですけれども、まだまだまだアメリカに依存しているところもある、なんかまあ国防力が自立しているともなかなか言い難いところで、まあ、そういった潜在意識があるのでですね、やっぱりなかなかその野党がいっぱい乱立して話し合いの中で政策ごとで進めていくっていうところに対しての不安っていうのはですね、やっぱあるのかなというふうに感じてます。まあ、今後どうなるか、まあ、ご不安の方もいると思うんですけれども、なかなか有権者の皆さん、そして、ね、我々地方の議員もですね、国政注目してですね、今後とも手綱は国民が持ってるということで、選挙にはですね、皆さんさまざまなご判断に行っていただきたいなと、こうより行っていただきたいなと思うわけであります。まあ、今回報道でもありましたけど、給付と減税についてですね、まあ、報道は取り上げ方が多かったんじゃないかなとは思うんですが、まあ、日本維新の会が訴えてたような社会保険料の値下げというところはですね、ちょっと、マスコミの皆さんもあまり取り上げないというか、申し訳なさ程度にという感じでしたけれども、まあ、今回日本維新の会の打ち出してたこの社会保険料の値下げというのはですね、まあ、その原資となる財源がですね、まあ、医療の改革で生み出すというふうに、まあ、明言していたため、まあ、多分その業界の方、まあ、医師会など、まあ、大きな衝突があるテーマですので、まあ、なかなかね、浸透が難しかった、まあ、日本維新の会のメンバーだけではなかなか浸透が難しかったのかなと。また選挙の直前からの猛アピールでしたので、まあ、そういったところもですね、やっぱり浸透が難しかったんじゃないかなって、まあ、このようなね、まあ、反省点はあるのではないかなというふうにちょっと思ったりしますが、まあ、他の党の、まあ、選挙戦略について、まあ、参考にしていくっていうのはね、まあ、否定はしませんけれども、まあ、小手先のテクニックとか、まあ、小手先というのもちょっと言葉悪いですが、まあ、さらに、政策、まあ、そういうなんていうんですかね、選挙戦略のテクニックも大事だけども、さらにこう政策とか改革手法とかもっと磨きをかけて、まあ、選挙期間関係なく訴え取り組んでいくっていうことがですね、やっぱりもうそれしかないんじゃないかなっていう、まあ、日本維新の会としてはですね、まあ、党勢はこれまで、まあ、維新の会もですね、低迷したり分裂したり、まあ、上を向いたり、まあ、いろいろあります。まあ、今また党勢がね減退しているというところですけれども、まあ改革政党というのはまたそこからまた立ち上がってですね、まあ何をやっていくのかというところはもう改革を実践していく、まあまたは実践している、まあこういったところをですね、自らがまあ再認識再確認して、また足元原理原則見直してですね、旗を立ててまあ政治活動を行うことしかない、まあ、このようになんとなく思っておるわけであります。まあ、すいません、ちょっと今日は固い話になりましたけども、まあ、選挙については、まあまあ、こういう所感なんですけどね、本当に皆さん本当に暑い中 ご投票もご苦労様でした。もう大阪ではですね、今また大阪万博も本当に暑くてですね、なかなかなんですが、7月にですね、大阪ではあのブルーインパルスさんがね来ていただきまして、この大阪の空をですね、ブルーインパルスさんがパーッとね飛んでいただきました。僕はあのたまたま青年会議所のねあの会合でその日、大阪18選挙区の遠藤隆衆議院議員遠藤さんとですね、まあ、青年会議所の関係の会合にちょうど出ておりまして、ね、一緒に見ようかということでですね、一緒に空を見上げて、ブルーインパルス見させていただきました。まあ、あの遠藤さんがね非常にご尽力いただいて、まあ、再度の、ブルーインパルス、ね、もう飛行となったんですけれどもね、あのちょうどあの遠藤さんとね公園のところで見てましたらね、近所のおばさんとかみんなねいっぱい出てきておられましてですね、あっちから来るかなこっちから来るかなとかいうことでね、僕もそのおばさんたちに混じってですね、もう今関空を離陸したようですよとか言ったら、おーみたいな、あっちから来るんかみたいなね、もう本当にね御年もう80代か90代ぐらいの、おばさまもねいてはってですね、もう非常にですね空を見上げてもう本当に楽しそうでしたね、楽しそうでしたね、やっぱりこんなね夢のあるいいこともないともう本当にやっていけない、本当にそういう意味ではですね、こう大阪にですね夢を与えていただいたブルーインパルスさん、本当にですね多くのね皆さんがね空を見上げておられました。もう感謝をどのように伝えたらいいのかわからないので、まあ、このポッドキャストでつぶやいておりますけれども、本当にねありがとうございました。かっこよかったです。もう大阪におる多くの人がですね、もう本当に夢のような時間でだったと思います。ありがとうございます。まだいろいろとですね言いたいことはありますが、まあ、ちょっと今日はね時間が、まあ、これだいぶ長くなっておりますので、この辺で締めたいなとは思うんですけれども、あ、そうそう、ポッドキャストね、小泉進次郎さんはポッドキャスト始められましてですね、あ、すごいなと思ってですね、小泉さんのポッドキャストもね、ちょっと視聴させていただきましたけどね、なかなかプロっぽい感じのねポッドキャストでありました。まあ、皆さんまた小泉進次郎さんなんかもね、まあ、ご興味ある方またお聞きになられてはどうかと思うんですが、はい、よろしくお願いいたします。あ、なんで小泉進次郎さんの PR してるのかちょっと分かんないですけど、まあ、またポッドキャストのこの世界もねいろんな考え方の議員さんとか政治家の方がね、メッセージを発信され、まあ、そういったところでですね、さまざまな皆さんがですね、いろんな判断材料にねしていけたりとか政治に興味持っていただけたらな、まあ、そのように思っております。よろしくお願いいたします。それではですね、ちょっと長くなりましたけど今日は誰もゲストも来ておりませんが、私的場伸一、一人の収録となりました。今後とも頑張ってまいりますのでよろしくお願いいたします。失礼いたします。